はい。それでは第3部です。6ページ目。一般的な設定と結果というわけで、まあ、ここはちょっと進んだところなので、さっさかさっさかやりましょう。今までその非常に具体的な例ですね。スピンシングレットで、スピンを X 方向だ、Z 方向を測るという、まあ、すごく具体的なことをやってきて、超高速通信はできなさそうだとやったんですけど、まあ、それはやっぱりね、測り方が悪いんで、もっと微妙なものを測ればいいんじゃないかとか、いろいろこう気も、そういう気にもなるので、ここではそういうことも一切ないという、むちゃくちゃ一般論を話して終わりにしようと思います。それで、ここで考えるのは、まあ、H1、転する積 H2 という、まあそういう2つのヒルベルト空間の、2つの状態空間の転する積の状態空間を考えて、で、そこでの全く任意の状態 Φ0 というものを扱うことにしましょう。で、この Φ0 っていうのは、まあさっき見たエンタングルした粒子の、エンタングルしたスピンのペアとかを含んでいていいし、まあもっともっと他にもややこしいものがあってもいいです。あるいは、で、その、それぞれ A さん、B さんの手元にはなんかすごい強力な量子マシンとかいろんなものがあっていいんですけど、まあそういうものも全部含めたものを Φ0 としましょう。で、言い忘れましたが、ちゃんと書いてありますが、この H1 っていう、H1 っていうヒルベルト空間の方が、まあ A さんがいるシリウスかなんかにあって、そこの A さんは H1 っていうヒルベルト空間が扱えて、H2 っていう方はこのボブがいる地球上にあって、ボブはこの H2 っていうヒルベルト空間が扱えるというふうにしましょう。で、まあ、まず最初にやることはさっきまでの完全な一般化ですね。状態 Φ0 があったとしたら、A さんはそこで物理量 A ハットというものを測定します。で、ただしこの A ハットっていうのは唯一の縛りは H1 上の物理、H1 上の自己共約演算子であるというところだけが縛りですが、まあそういう演算子を測定します。物理量を測定します。で、その後 B さんは H2 上の A2 の物理量、自己共約演算子 B を測定します。で、これを何度も繰り返すって右に書いてありますが、この Φ0 っていう状態は、たくさんたくさん用意されていて、二人はこれをたくさん共有して、地球とシリウスにいるわけです。で、自分たちで事前に定めたやり方で、A さんが、アリスが A を測って、ボブが B を測るということをやろうというわけです。で、ボブがこの自分の測定結果から何とかこうアリスの情報を、アリスが伝えたい情報を知ろうというわけなんですが、それがうまくいかないということが次の結果に書いてあります。これはさっきやったことの、一般化ですが、結果、任意の B について、任意の B ハットについて、B さん、ボブの測定結果の期待値は、この物理量 A ハットの取り方に全く依存しないということです。で、これは、ちょっと言いかけましたが、さっきまで考えてきたことの完全な一般化になってますね。で、例えば、A ハットとして、ただの高等演算子を取れば、それは何も測定しないっていうことです。なので、最初にやった話っていうのは、測定しないときと測定したとき。測定しないときと SZ を測定したときですね。それで、差が出るか、B さんに差が出るかっていうのを見たわけですが、まあ、差が出ないと言ったんですが、まあ、それ、その結果もここからわかります。あるいは、二つ目はもちろんモロですね。アリスは SX を測定するか SZ を測定するかっていうチョイスがあったわけです。その場合は A ハットをいろいろ変えてみて B に何らか、なんとか情報を伝えようとしたと。ところが、どう頑張っても情報は伝わらないということを見たわけで、まあ、そういう、その場合は特別な、さっきは特別な物理量ですけど、これはどう、今度はこの結果は、その何をどうやってどんな物理量をとってもダメだぞということをはっきりと言っているわけです。では、この結果をどうやって証明するか見てみましょう。7ページ目ですね。まあ、実は簡単です。で、通常こういう議論は、密度行列を使うと、すっきり書けるんですけど、もうここでは一応密度行列の知識は仮定せず、通常のブラとケットの量子力学だけでやっています。まあ、同じことです。で、まず、順繰り見ていきましょう。A ハットの固有状態っていうところかですね。まあ、A ハットっていうのは、ヒルベルト空間1、H1 上の任意の自己共約演算子だったんですが、まあ、それの、比較化された固有状態を Ψj の1と、1ってついてるのは、まあ、一応ヒルベルト空間1だからです。Ψj の1と書きましょう。で、この J が 1,2,3 ちょんちょんちょんと走ると。で、ここで、固有値を小文字の AJ と書きましたが、宿題がないと仮定しましょう。宿題がある場合というのは別に拡張は自明なので、こうしておきます。それで、これが 7-1 でした。で、次が 7-2 で、この PsyJ1 っていうのを使って、ケットとブラをこういうふうにかけて、遮影演算子 P-hat-J というのを定義します。で、これはヒルベルト空間1の上の遮影演算子ですが、全ヒルベルト空間上の遮影演算子になるように P-childer-J っていうのを定義しておきます。これは当たり前で、この P-hat-J とこの1-2っていうのは、ヒルベルト空間2の上の高等演算子ですね。これをかけたものです。さてと。で、これから何をしたいかっていうと、まずこの話では Φ0 という状態があったら、そこでアリスが A ハットを測定するっていうことです。で、もちろん、アリスにとっては A ハットですけれど、全形にとってはそれは A ハット、テンソル積、ヒルベルト空間2の高等演算子という、この A×1 っていう形ですね。で、これを測定します。それで、固有値 AJ が得られる確率は、確率をこの小文字の PJ と書きますが、これもボルン規則そのもので出ます。で、Φ0 にこの P-childer-J を作用させてた状態の、させたもののノルムの事情が確率そのものです。これが7-3式ですね。で、この、P-childer-Φ0 のノルムの事情っていうのは、まあ普通に次のように P-childer-J をφ0 で両側から挟んだ形に書けます。遮影演算子だから自乗すると自分になるっていうのを思い出してください。それで、これが確率だから、この pj っていう確率で、aj という測定値が得られるわけですけど、aj が得られた後の状態はどうなるかっていうと、まあ、それを一応 φj と書いておきました。で、それは基本的には、固有値 aj に相当するところだけを引っ張り出せばいいので、それはφ0にこの P-Childer-J っていう遮影演算子をかけるだけですね。ただこのまんまだと規格化されていないのでノルムで割って規格化したのがこの7-4にある φ-J の形です。これよく見るとっていうかもうこれ当たり前のことなんですけど、この規格化のために出てきた分母のノルムの部分っていうのは実は上の確率 pj のルートになっています。これが測定後のアリスの測定後の状態です。で、この状態、φj において、ボブは、今度は、b ハットという物理量を測定するわけです。で、それも、ボブにとっては b ハットという h2 乗の2の自己共約演算子の測定をするわけですけど、全形の言葉になるように、b チルダーっていうのを導入しておきましょう。それは、ヒルベルト空間1の高等演算子、テンソル積 p ハットです。で、これを、ボブは測定するわけで、まあ、これもちろん当たり前ですけど、φj でこの b チルダを測定した期待値は、ただ単に b チルダを φj で挟んだものです。まあ、あまりにも当たり前なので、括弧の中に書いておきました。なので、この実験を繰り返し行った時の b の測定結果の期待値っていうのは、この φj での測定結果をこう j について平均すればいいわけです。というわけで、これが一番下の式になりますが、7-5ですね。この括弧 B、これが最後 B の測定の期待値ですけれど、これは、J で他サムを取って、PJ 確率をかけて、で、そこに φj、b チルダ、φj ですね。で、ここで、7-4を思い出します。7-4を思い出して、この φj のところにこの定義を入れるんですけど、ここでちょっと素敵なことが起きますね。7-4、φj を、7-4 は φj のケットですけど、まあ、ブラも同じ形をしているので、入れるとルート pj が2個出てくるから、分母に pj が出てきて、この最初にあった pj と完璧にキャンセルします。そうするとこれ φ0、p-childer-j、b-childer、p-childer-j、φ0 と。まあ、これ読まなくてもいいですね。この形が出てきます。さて、ここですごく重要なことを使うんですけれど、B チルダーと P チルダー J は、可感です。なぜかというと、まあ、それが結局唯一のこの話のポイントなんですけれど、B チルダーっていうのは結局ここのちょっと上にあるように、ヒルベルト空間1の 単位演算、高等演算子かける B ハットですね。P チルダー J は7の2にあるように、なんかやっぱ式番号は全部つけといた方がいいですね。P チルダー J は7の2にあるように、P ハット J というヒルベルト空間1の上のいじめな、当たり前じゃない斜演算子かける2の方の高等演算子です。だから結局、こいつらっていうのはそれぞれ P チルダー J と B チルダーっていうのはそれぞれ全然違うところで当たり前じゃなく作用するわけです。なので、こいつらは順番が変えられるというわけで2行目に行くわけですが、そうすると B チルダーと P チルダー、これちょっと聞き取りづらいですね。B のチルダーと P のチルダー J っていうのは順番が変わります。で、P チルダー J の事情が出ますけど、もちろん自己共約に立ち方、斜演算子なので事情すると自分に戻って、この2行目の最初の引きが出ます。で、ここで、J についての足し算を考えるんですけれど、この P ハット J、P チルダー J っていうのはこう7の2にありますけど、定義はここにある通りです。プサイ J を背中合わせにかけたやつですね。なので、これを J について足し上げると、もちろん高等演算子になります。というわけで、その次の式でなく、この P チルダー J も SUM もなくなって、単にファイゼロで B チルダーを挟んだものになります。でまあ、わざわざ書き直さなくてもいいですけれど、わざわざ書き直したのが最後の式ですね。結局これは 1×B ハットというのを、ただファイゼロで挟んだものになっていて、せっかくアリスが一生懸命 A を測定したんですけれど、その様子というのは跡形もなくなっているというわけです。いいでしょうか。これが、先ほどの結果の証明です。はい。それでは最後の8ページ目です。まあ、遠隔授業では必ず課題を出そうと思っているので、これが課題です。まあ、別に解かなくていいですけれど、実は考えてみればとても簡単です。ここではその、ほとんど同じ議論で、もっと強そうな結果も言えると書いてあります。まあ、普通こういう時はもっと強いって書くべきなんですが、まあ実際強いんですけど、でもまああまりにも本質は同じなので強そうに見えるだけみたいな、そういう気持ちで強そうなと書きました。一体どういうことが言えるかというと、まあ、実はさっきの話はなんかその、例えば、とにかく測定しかしていないので、時間発展してこう、状態が変わっていくとか、あるいはそうじゃなくて、測定はしないけれど、なんか状態にいろいろこう、操作をしようとか、そういうことが一切入ってこなかったので、そういうことを入れても大丈夫だよというバージョンです。まあ、実は最初このレクチャーはこっちのバージョンで用意しかけてたんですけど、ノーテーションがぐちゃぐちゃにめんどくさくなったので、やめてさっきのスッキリした話にしました。なので、まあこれに拡張するのは自明なので、読者の皆さんで各自やってもらおうというわけです。で、何が言えるか。また、さっきと同じで、H1、テンソル H2 という、ヒルベルト空間上の任意の状態ファイゼロがあります。で、まあ、これがたくさん用意されるんですが、これがあります。そしたら、まずこの状態にですね、ユニタリー演算子 U1、テンソル U2 を作用させます。あ、もちろん U1 は H1 上のユニタリー。U2 は H2 上のユニタリで、こいつらは完全に任意だとします。なので、これが、ユニタリ時間発展ですけれど、ただ漫然と状態が変化していくっていうことだけではなくて、なんかアリスとかボブが一生懸命こう状態にこう、うまくなるように外からこう磁場をかけたり、いろんなことをやって、状態を変化させてるっていうところが、ここに入ってきています。そしたらさっきと同じように、アリスは A2 の物理量 A ハットを測定します。そしたら、ボブの方ではもうすぐに測定をするんじゃなくて、ここでまた努力するわけですね。で、またしばらく U1 プライム、U2 プライムと、まあ、これまた任意の、ユニタリ演算子で時間発展が行われます。ただ、ここで大事なことは、この時間発展も完全にテンソル積に分離しているということですね。まあ、片やシリウスにあって、片や地球にあるわけだから、ユニタリ時間発展は完全にテンソル積に分離していると。これが大事な過程です。で、こういう努力をした後で、ボブはおもむろに B ハットという物理量を測定するというわけです。で、まあ、これを繰り返して期待値を計算するわけですけれど、言えることは結局、B の測定結果の期待値は、このユニタリ演算子 U1A ハット、U1 プライムに全く依存しないと。でもちろんこの U2 と U2 プライムには依存しますね。これはボブ側のことだから、それには依存します。だけど、 アリスの努力というのはこの U1A ハット、U1 プライムに全部入ってきてるわけですが、そういうアリスがせっせとやったことというのは一切 B の測定結果の期待値に影響しないというわけです。これは B が、ボブがどんな U2、U2 プライム、B ハットを選んだとしても、この下の四角に囲ったことというのは正しいです。で、証明はさっきとほとんど同じなので、ただ式がめんどくさくなるだけなので、さっきの理解を、そうですね。それがいいんじゃないか。それが、何がだよ。これ、理解したいと思う方は、この7ページ目はどっかに捨てて、見ないで、ファイルを廃棄できないか。なんか7ページは見ないで、この8ページだけ、8ページ目だけを見て、この結果をご自分で証明してみるといいですね。で、そうすると、腑に落ちているぞっていうことがわかると思います。というわけで、これは、おまけ的に書きましたけど、なかなか強い結果ですよね。つまり、エンタングルしたエンタングルメントを持ったこのファイゼロという状態を、アリスとボブ、シリウスだっけ。シリウスと地球にいるアリスとボブが共有していると。何個も同じものを共有していると。で、二人は事前にいろんな相談をしていて、いろんなハイテク実験ができると。だけど、アリスからボブに、イエス、ノーの、たった1ビットの情報であっても、光の速さを超えて瞬間で伝えることはできないということがこれではっきりしたわけです。というわけで、最初にその超高速通信はできるのだろうかという問いを問ったわけですけれど、それはできないということがこれで結論されたと言っていいと思います。で、これは非常にやっぱ面白いことですね。今僕たちはその相対論的量子力学を扱おうとかそういうことをやったわけではないんですね。ただの普通の量子力学を考えているだけなんですが、そこにある意味でこういうふうにその超高速通信、光の速さを超えた情報の伝達を禁止する、それができないような構造というのが自然に入っているということが分かりました。これはやはりその量子論の根本的な性質の一つだというふうに考えられているんだと思います。というわけで、最後までお付き合いいただきありがとうございました。終わりです。